では、箴言の6章。まあ、6章、7章。まあ、6章全般がそうなんですけども、いくつかの、まあ、教えというか、具体的に、じゃ知恵に生きるには、知恵を持って毎日生活するんだったら、どういうことに気をつける必要があるのか、何を考えていけばいいのか、その具体的なことに関して、書いてあります。で、大きく分けると、1節から5節。一つ目。二つ目、六節から十五節。三つ目が、16節から19節。で、最後、20節から35節までになります。でこの一節から五節までの、最初のこの六章の、部分にあたるものから学んでいきたいと思います。一節。我が子よ、もし、あなたが隣人のために保証人となり、他国人のために誓約をし、あなたの口の言葉によって、あなた自身が罠にかかり、あなたの口の言葉によって捕らえられたなら、我が子よ、その時にはすぐこうして自分を救い出すがよい。あなたは隣人の手に陥ったのだから、言って、伏して隣人にしつこくせがむがよい。あなたの目を眠らせず、あなたのまぶたをまどろませず、カモシカが狩人の手から逃れるように、鳥が鳥を取る者の手から逃れるように自分を救い出せ。一節から五節までのこの知恵に生きるための具体的な教えとして、他の人の保証人になるんじゃないということです。それは愚かなことだって。この一節も六章もその一節から我が子よと言って、引き続きソロモンは自分の子供たちに対して話しています。何度も確認しますけど、親というのは当然自分の子供の祝福を願います。ソロモンもダビデも不完全な父親でしたけども、私も不完全、もっと不完全な父親なんですけども、それでも自分の子供には、祝福を願うんですよ。だからこそその完全な父親である天のお父さんはもっとそうですよ。その天のお父さんからソロモンの父親であるダビデが学んでるわけですから、この御言葉を。だから自分で勝手になんか作り出した教えではなくて、ソロモンもダビデも御言葉に基づいて、神との関係に基づいた教えなんですよ。だからその自分の経験とか自分の考え方に基づいているものではないので、私たちにも適用することができるんですよ。そして、神からの教えであれば、御言葉であれば、耳を傾ける価値がありますよ。それが超個人的にダビデがソロモンに伝えたことであったり、またソロモンが超個人的に自分の子供たちに伝えているものであれば、それは別に聞く必要はないですよ。自分に適用できないものだから。私がどのように、その自分の娘を、その子供を子育てしているかっていうのは、ある程度参考になるかもしれないけど、すべての人に適用できるものじゃないじゃないですか。子育てをもう終わってる人もいるわけだし、そうすると全く関係ないところでその生活してるわけだから、みんなそれぞれだから、すべてをその当てはめることはできないです。でもソロモンが我が子よと言ってその伝えているものは、すべての人に適用することができます。それがその一つです。隣人の保証人って、保証人となるのは愚かなことだって、避けなさいと言ってるわけです。で、これはその隣人の保証人とか他国人の保証人というふうに言っています。ある意味その今では少なくなったんですけども、そのアパートとかを借りるときに保証人とかが必要だったとき、いっぱいあった、昔はあったんですよ。例えばその自分の子供が、何かを、アパートとかを借りるときに、その保証人として私の名前を書かないかというと、そういう話じゃないです。で、その親は子供をその経済的に、物質的に、精神的に、その、自立するまで、育てる必要がありますから。それはもうその義務のもと、保証人だわけですよ。だって、子供だったら親は子供の保証人ですよ。当たり前ですけど。保護者だから。それは、その当たり前のことを言ってるんじゃなくて、隣人とか、他国人とか、家族とか、全く関係ないところで保証人になるなってことです。隣人の保証人になるということは、そのお金を借りた人が返せない場合、 自分がその借金を返済しますという保証人です。保証人になることは、この聖書の御言葉によると、自分の口の言葉によって罠にかかることだって。自分の口の言葉によって捕らえられることだって。自分が保証人になりますといった罠にかかるんですよ。それに捕らえられるんですよ。抜け出せない状況になるんですよ。でも、それはどのような状況かというと、自分自身を救い出す必要のある状況なんですよ。ああ、保証人になっちゃった。ああ、もう借金払わないといけない。他の人の借金を、負わないといけないっていう。そのような状況というのは、そこからその自分自身を救い出さないといけない状況なんですよ。聖書は、聖書はというか保証人になるということは、三つにおいて、愚かというか、知恵がないんですよ。一つ目は、自分に必要のない負債を、借金を負うことになるから。自分で使ってるわけでもないし、自分のために借りたわけでもない、そのお金を払わないといけないんですよ。全く自分の益にならないんですよ。二つ目、借金をした人の負債と責任を軽くすることになるんですよ。だから気軽に借りるというか、私別に保証人がいて自分が返せなくなったら、保証人が、あの人が返してくれるからいいやとかって。軽くなっちゃうんですよ。返さないという、借りたものを必ず返すというその責任を、他の人に負ってもらうことによって、自分が返さなきゃという、この責任感というか、その責任を逃れられるんですよ。もしダメだったとしても、この人がやってくれるだろうという。だから自分にとって、ダメなばかりか、その人の自分の友達かもしれないし、隣人とか他国人がね。全く関係ない人だったらもっと悪いですけど、自分の友達だったとしても、その人が返さなくていいのかっていう、その責任というものを軽くしてしまうことになるんですよ。だから、保証人になるということは、知恵のないことだった。そして万が一、三つ目に、この人が本当に返せないと言って、その自分が借金を負わないといけなくなった場合、その人との関係は壊れます。良かれと思ってやっても、必ず壊れます。だから、新約聖書では、貸すぐらいだったら与えなさいって、そう言ってますよ。でも最初から保証人になるぐらいだったら、喜んで、彼女が、その人が返さないといけないだけのお金をあげなさいって、その方がいいって。それだけ、人のその負債であったり、人の責任を自分が負ってしまうということは、知恵がないことだって。保証人になってしまったら、自分がなんていうのかな、勢いで、コラさんみたいに、いい人みたいな感じで。そしたらすぐに自分自身を救い出しなさいって、すぐに。で、この三節になるのは、伏して他人にしつこくせがむがいいって。で、この伏すっていうのは、前もありましたけども、自分自身を地面に投げ出すということですよ。もう懇願してお願いだから、保証人になるって言っちゃったけど、ごめん、やっぱりやめますっていう。そうしなさいって。借金を負わなくても良くなるまで、保証人から自分を外してもらうまで、4節には、あなたの目を眠らせず、あなたのまぶたをまどろませずって書いてありますから。安眠できないわけですよ。安眠なんかしちゃダメだって。自分自身をすぐにそこから救い出しなさいって。必死こいて自分を救い出しなさいって。カモシカが狩人の手から逃れるように。全速力で走るじゃないですか。ちょっと疲れたから寝てから、逃げようかなとかしないですよ、カモシカなんて。鳥を捕る者の手から逃れるように。別に僕は鳥を捕まえるつもりは全くないんですけど、鳥は警戒心高い、なんか強いから、近く行ったらそこで逃げるじゃないですか。手なんかに乗ってこないですよ。ご飯粒とかついてても。全速力で逃げなさいって。だから保証人になるということは、それだけ重い責任というか、その責務を果たさないといけないことなんですよ。しかも人の。それは知恵がないって。神はそのように言うんですけど、 神は私たちのためにイエス・キリストという保証人を立ててくださっているんです。私には神の前にどのように生きたかという、その審議される時が必ず来るんですよ。神の前に立って。その時には他の誰もいないんですよ。皆さんも私のために弁護してくれないんですよ。くれないというかできないんですよ。一対一なんですよ。私も皆さんのためにその弁護することできないんですよ。あ、この人はこのようにしたんですとか、あの人はこのように、あのようにしてくれたんですとか、教会ではこのようにしましたとか、そんな、まあ神はいらないからね、まず。私の弁護なんて。すべて知っておられるから。で、その時に、私が、神の前に正しいと認められるための保証人というのは、イエス・キリスト以外いないんですよ。イエス・キリストが、そこにいてくださって、私が神の前に立つ時に、人が人の保証人になるのは、愚かなんだけども。その人が追い切れないから、自分のその責任なんて追い切れないから。でも神ご自身が、私のような罪人の保証人となるというか、その命を投げ出して私の罪を全部負ってくれたんですよ。神に私がその正しい行いをしないといけない、そのため、その生き方をしないといけないのに、それができない私のことを許すために、イエス・キリストがご自分の命を払って保証人となってくださったんですよ。贖いとなってくださったんですよ。そして、このイエス・キリストを信じる信仰を持ってこの地上を生きたのであれば、神の前に一人で立つときに、本当に一人じゃないんですよ。イエス・キリストが隣におられるんですよ。そして言うんですよ。父よって。この人の罰を私が受けましたって、十字架で。だから、この人には罪がありません。この人には罰を受ける必要がありません。だから誰に対してこの地上で生きるかですよ。私の保証人となって神との間に立ってくださって、この人には責められるところがありませんという人のために生きるか。それとも、その神の前に審議されるときに、一緒にいることのできない人のために生きるのか。それはイエス・キリストのために生きた方が、当然得ですよ。イエス・キリストは、私が神の前で正しいと認められる保証です。この方以外に私を正しいと言ってくださる方はいないんですよ。誰も私の罪を負うことはできないし、私の代わりに罪を、罰を受けることはできないんですよ。イエス・キリスト以外に。それぞれ自分に負わないといけない、その自分が負っている罪は罰があるから。でもイエス・キリストはそれがなかったので、私の罰も、私の罪を負って罰を受けることになったんですよ。ある意味それができたんですよ。完全な生贄として。そしてその方が私の保証人となられるんですよ。でも私はイエス・キリストになれないので、イエス・キリストがやったように私もあなたの保証人になります。そんなことはありえない話です。私たち誰にも保証人となってはいけないし、なれないんですよ。自分の身に受けれないものは受けない方がいいですよ。それは賢くないんですよ。それが一つ目。二つ目、6節から15節。しっかり働きなさいということです。これは私にとって痛いです。怠け者よ、蟻のところへ行き、そのやり方を見て知恵を得よ。蟻には狩猟も司も支配者もいないが、夏のうちに食物を確保し、借り入れ時に食料を集める。怠け者よ、いつまで寝ているのか、いつ目を覚まして起きるのか、しばらく眠り、しばらくまどろみ、しばらく手をこまねいてまた休む。だから、あなたの貧しさは不老者のように、あなたの乏しさは横着者のようにやってくる。横島な者や不法の者は曲がったことを言って歩き回り、目配せをし、足で合図し、指で刺し、そのねじれた心はいつも悪を図り、争いを撒き散らす。それゆえ、災害は突然やってきて、彼はたちまち滅ぼされ、癒されることはない。6節から8節までは、蟻から学びなさいって。これ、準備してる時に気がついたんですけど、アリってこの、義の虫って書くんですね。しっかり働く。働いて、そのね、怠けないから、アリっていうのは義の虫なんですよ。面白いなと思いました。誰がこれを作ったか知りませんけど、もしかすると聖書と関係あるかもしれないです。 その働き方から知恵を得なさいって。まずはその狩猟も司も支配者もいないけども、まあ、女王アリとかいますけどもちろん。でも、自発的で、その主体的で、もちろんそれをその本能と言ってしまったら終わりなんですけど。でもその働き方を見てみると、誰かにイエスだとかで従って、そのやらされてとかじゃなくて、自分たちが生きるために、アリはその子育てから何からすごい一生懸命やりますよ。その、生まれてくるアリの赤ちゃんのために、たくさんのその食料をあの整えるわけじゃないですか。またその、しっかりとした家を作るために、地面深くいっぱいその家というかその部屋を作るわけじゃないですか。働き者ですよ。自発的で主体的に働くって。そして、夏のうちに食料を確保し、借り入れ時に食料を集めるって。面白いですね。私たちもその家族で、今日アリ多いねとかっていう季節がもうあれば、アリがいきなりいなくなって冬とかいないんですよ、全く。うちだけかわからないんですけど。多分、全世界的にそうなんですよ。寒くなったら食料がなかなかなかったりするので、もしくはそのアリが寒いかもしれないので、そのこもってるんですよ。アリとキリギリスの話じゃないんですけど。暖かいうちに食料がたくさんあるうちに、秋のその収穫の時にたくさんその実がなる時に、その食料を集めるんですよ。で寒くなったら、その待ってるんですよ。暖かくなるのは。で、アリは一生懸命働いて、とにかく働いて働いて働きまくれっていうふうに聖書が言ってるわけじゃないんですよ。アリの働き方から学ぶということは、どういうことかっていうと、夏のうちに食物を確保し、借り入れ時に食料を集める。つまり、働くべき時、季節を知ってるんですよ。イエス・キリストは、空の鳥を見なさいって。野の百合を見なさいって。彼らはその種をまいたり収穫したりすることないけども、神はその恵みによって彼らをその養っておられるじゃないかって。だからあなた方も心配しないで、何を着るか何を食べるかどこに住むか。ただ神の義と神の国とその義をまず第一に求めなさいって。そうしたら必要なものを神が与えてくださるという。だから空の鳥や野の百合は神の恵みにより頼んでるんです。私たちの生活の中で神の恵みに完全により頼んでいい時間というかいい季節、いい時っていうのはあるんですよ。働けない時とか、もう苦しい時とか、自分でどう頑張ってもその神に応答できない時とか、そういう時に自分で頑張ってがむしゃらにやろうとしても働くことできないんですよ。その時には空の鳥や野の百合のようにただ神の恵みにより頼む時ですよ。アリのように働けというのはもう一日中働いて、もう家に帰ったらバタンキューみたいな、そのような働き方をしなさいと言ってるんじゃないんですよ。神の恵みにより頼まないといけないときにはより頼むんですよ。また、エレミアの8章の7節。エレミアの8章の7節には、コウノトリとか、鶴とか、ツバメが出てきます。で、彼らは自分の季節を知っているというふうに書いてあります。だから同じように、その、飛んで、移動しないといけないとき、巣作りをするとき、食料を集めるとき、知ってるんですよ。アリも働くべきときを知ってるんですよ。神が仕事を与え、身を入れて働くべきときもあるし、神の恵みにより頼むときもあります。で、知恵を持って、知識を持って知恵を働かせると、その今自分は、神の恵みにより頼む時なんだろうか。それとも今神の恵みを受けて、力を得て、そして前進すべき時なのか。その識別ができるんですよ。イエス・キリストも行って福音を述べ伝えなさいと言いましたよ。でもと同時に、都に留まって力が着せられるまで待ってなさいとも言いましたよ。だから待つ時もあるし、行く時もあるんですよ。ずっと待ってるのはおかしいし、ずっと働き続けてるのもおかしいんですよ。究極的には、この地上では、イエス・キリストを信じるその信仰によって義とされたその義というところに、また福音に留まるというその働きを生き続けてる限りする必要があるんですよ。そして私たちの安息は次の世界にあるんですよ。それが究極的な大きな季節ですよ。 今この地上にいる間、神のためにイエス・キリストに応答して、その神の愛に応答して、キリストに従うことを追求するんですよ。必ずその報いはあるんですよ。休む時が来ますよ。また一日とか、まあ一週間、一ヶ月、一年、で、そのようなその期間の中で、私たち浮き沈みっていうのがあるので、神にひしこいて、その、より頼む時もあるし、神にひしこいて応答する時もあるんですよ。その季節をわきまえなさいって。アリのように、アリから学ぶというのはそういうことです。で、9節から11節はその怠け者について書いてあるんですけど、怠け者というのは、その、いつ起きるともわからない。惰眠を貪るんですよ。春眠、暁を覚えず。痛いですね。今なんか、まだちょっと寒いし、外はなんか明るいし、なんかこう、暖かいところにいたいんですよ。早く起きてなんか、聖書読もうかなとかって思ってもなんか、ダミンを貪るんですよ。ダミンを貪るというのは、ここに書いてあるように、いつまで寝てるのかって、いつ目を覚まして起きるのかって、しばらく眠って、しばらくまどろんで、しばらく手をこまねいてまた休むみたいな。いや別に、寝るなと言ってるわけじゃないんですよ。ありのように働けみたいに。寝るなと言ってるわけじゃないんです。でも、どっかで起きて、働く必要があるんですよ。もちろん自分のその家庭を得るために働く必要があるし、また、神の愛に応答して、その神に仕えるというか、祈ったり、聖書を読んだり、また互いに愛することを追求したり、神のその御言葉を思い巡らしたり、そういう時間は必要なんですよ、私たちの毎日の生活の中で。そういうその霊的なことを考えると、この肉体的な、ああ、もう起きたくないな、寒いな、とかって言ってるだけじゃなくて、私には霊的な問題も、その霊的な惰眠も貪ってるという状態も伺えるんですよ。で、メッセージ聞いたり、自分で聖書読んだりして、信仰書読んだりして、ああ、この人の信仰は、とか、この人の信仰って、この人の生き方は、とか、この人の考え方は、とか、御言葉がこう言ってた、とかって励まされるんですよ。で、いつかやろうって言うんですよ。私のダイエットみたいに。明日からは、決して、これをしないとか、明日からこれをしようとか、明日はいつになっても来ないんですよ。いつまで寝てるんだって。神に応答して、これをしようって。神の愛をもっと知ろうって。このために祈ろうって。そう思ったんだったら、先延ばししない方がいいですよ。それは神が聖霊を通して皆さんに語りかけておられることだから。よし、このことを祈ろうって。どうかこのことを祈れますように祈らせてくださいとか、そんな祈りする必要ないですよ。これを祈ろうと思ったら、それを祈ればいいだけの話ですよ。あなたの愛をもっと知ることができるように祈りたいと思ったので祈れますようにとか、回りくどい祈り方ですよ。あなたの愛を教えてくださいってそれだけですよ。一言で祈りって進むんですよ、ある意味。それを先延ばししないで。先延ばしして、いつ起きるともわかんないものであれば、惰眠を貪るということになるんですよ。ずっとその、いつ起きるかわかんないような状況を続けてると、自分のその怠惰が、貧しさや、また乏しさを招いてしまうって。自分がその、特に霊的にですよ。私たち食べないといけないから、仕事もせんとわかんので、だから、その、そういう肉体的な、物理的な仕事というのは、もうなんか、勝手に起きるんですよ。仕事のためだったら起きるんですよ。でもその、一旦霊的な話になってくると、起きて聖書を読もうとか、起きて、少しデボーションのこの今日一日の箇所を読もうとか、起きて祈ろうとかってするときに、途端になんか弱くなるんですよ。だから自分のその霊的な、弱さとか、神に応答できないというその力がないとかっていうのは、それはその、おつむの問題じゃないんですよ。自分にどれだけその理解する力があるかとか、そういう話でもないんですよ。私の状況がなんか良くないとか、私には運がないとか、そういう話でもないんですよ。ただ単に、惰眠を貪ってしまってるだけなんですよ。やろうと思った時に、やった方がいいですよ。やろうと思った時に、明日の朝起きてやろうと言うんじゃなくて、今やった方がいいですよ。寝る前に。神が語ってくださった時に、 応答した方が、結局なんか明日とかって次にとかって言って、気がついた時には霊的なその貧しさや乏しさの中にいるよりは、何か今自分でやってるものをそれをその止めて、一言でも神に向かって祈って、一行でも聖書を読んで閉じる方が私たちにとって益ですよ。そうしないのは怠け者だし、そうしないのは知恵がないって。時期があるんですよ。神が私たちに語ってくださる。今祈れっていう。今祈らなかったら次は祈らないですよ。今開けって言われたら今開いた方がいいですよ。それを後回しにすると、もういろんなことが忙しくなって、いろんなことで忙しくなっちゃって、やらなくなるんですよ。やらなきゃって思いながらも、やらないんですよ。12節から15節までは、その横島なものの結末について書いてあります。でなぜいきなりこのような横島なものとか不法なものが出てくるかっていうと、怠け者はひっつきやすいんですよ。どうやったら、簡単に、お金が稼げるかとか、どうやったら努力しないで、いろいろと理解が進むかとか、曲がったことを言って回るような、ねじれた心でいつも悪を図っているような、誘ってくるような目くばせをして、足で合図して指をさして、俺と一緒に来なよとかっていう。で、そういう人たちとつるみやすいんですよ。自分で努力したくないから。甘い言葉に乗っかっちゃうんですよ。でも結局は、彼らのは、その争いを撒き散らすだけだって。そして災害が突然やってきて、彼らはたちまち滅ぼされて、癒されることはないって。もちろんこの地上にいる限り、神のその恵みの年に私たち生かされているので、何度でも神の前に悔い改めることはできますよ。でも、いつ私たち命が終わるかわかんないんですよ。そうなってしまったらもう癒されることはないですよ。後に戻ることはできないんですよ。だから、ダミンを貪らずに怠け者になるんじゃなくて、自分の季節、神が語ってくださった時に応答する、それを続けていく必要がありますよ。16節から19節。神が憎むものが7つあると。神の憎むものが6つある。いや、ご自身の意味嫌うものが7つある。高ぶる目、偽りの舌、罪のないものの血を流して、邪悪な計画を細工する心、悪へ走るに早い足、まやかしを吹聴する偽りの証人、兄弟の間に争いを引き起こすもの。6つ、いや7つっていう、まあ、箴言には何回か出てきます、このような表現というのは。3つ、いや4つっていうような。まあ、その数字プラス1みたいな、そういう表現っていうのは何度か出てきます。この最初の6つ、神が憎むものというのは、どのように自分の考えであったり自分の体を使うのかということが書いてあります。目とか舌とか手とか足とか口もそうですよね。まやかしを、吹聴する偽りの証人という細工する、まあ、心も含めて。でもパウロはローマの6章13節でこのように言っています。ローマの6章13節。あなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさい。またこの6つ、最初の6つというのは、どのように相手と関わるかです。高ぶった目で相手を見るのか、偽りの舌を持ってその欺くのか、罪のない者の血を流すその手によって付き合うのか。はじめの6つは神が憎むものですよ。最後の兄弟の間に争いを引き起こすもの。これももちろん神が忌み嫌うものですけども、この6つの結果として、兄弟の間に争いを引き起こすということにつながってきます。だから高ぶっていると、偽りの舌があったり、罪のないものの血を流す手があったり、邪悪な計画を細工する心とか、悪へ走るに速い足や、まやかしを吹聴する偽りの証人がいたら、その結果どうなるかというと、兄弟の間に争いを引き起こすんです。神が憎む者の最終的な結果です。神は特にその主にある兄弟、姉妹が互いに愛し合うことを願っていますし、主にある家族に、主の家族、イエス・キリストにある家族に、 特に信仰の家族に特に善を行うように進めてますよ。であるのに兄弟の間に争いを引き起こすものはのであれば、それは神が忌み嫌うものです。ローマの16章、ローマの16章の17節と18節、ローマの17章、ごめんなさい、16章17節と18節。兄弟たち、私はあなた方に願います、あなた方の学んだ教えに背いて分裂とつまずきを引き起こす人たちを警戒してください。彼らから遠ざかりなさい。そういう人たちは私たちの主キリストに仕えないで自分の欲に仕えているのです。彼らは滑らかな言葉、へつらいの言葉を持って純朴な人たちの心を騙しているのです。兄弟の間に争いを引き起こすということは、神の言葉に聞き従わないということです。神の言葉に聞き従わないと、いやこんなんだからあんなんだから、いろんなその自分なりの解釈を加えていると、結局はこの主の憎むもの、高ぶったり偽ったり邪悪な計画をしたり、人を傷つけたり、悪へ走ったり、まやかしを吹聴したりするような感じになっちゃうんですよ。だから御言葉にとどまっていること、御言葉に従うこと、それは私たちにとって知恵なんですよ。20節から最後の35節まではこの不貞の女に気をつけなさい。もう5章でも私たち学びました。だからソロモンは相当この女性に対して、性的なその関係に対して清さを子供たちに求めています。と同時に、父なる私たちのその天のお父さんも、父なる神も私たちに対してこの清さを求めているんですよ、性的な。20節から、もう長いので20節から24節まで区切りながら読みます。我が子よ、あなたの父の命令を守れ。あなたの母の教えを捨てるな。それをいつもあなたの心に結び、あなたの首の周りに結びつけよ。これはあなたが歩くとき、あなたを導き、あなたが寝るとき、あなたを見守り、あなたが目覚めるとき、あなたに話しかける。命令は灯火であり、教えは光であり、訓戒のための叱責は命の道であるからだ。これはあなたを悪い女から守り、見知らぬ女の滑らかな舌から守る。前も言いましたけど、別に女性だけじゃないですよ。男性も同じようになり得ます。で、この最初の部分というのは、5章でも1節から、1節か、1節と2節の中で書いてありました。また4章でもそうです。4章の1節から同じように、私のこの言葉を聞きなさい、訓戒を聞きなさい、教えを守りなさい。だから、御言葉は、性的に不道徳な女性から、男性から、あなたを守るって。だから、父の教えを守り、母の教えを捨てるなと。いつもあなたの心に結び、首の周りに結びつけなさいと。歩くときには、それが導きになるし、寝るときには、見守ってくれるし、目覚めるときには、その御言葉が話しかけてくれるって。今日一日どのように生きるかと。命令は灯火であり、教えは光だって。詩編の119編、105節。詩編の119編の105節は、あなたの御言葉は私の足の灯火だというふうに言ってます。で、訓戒のための叱責は命の道だって。第二テモテの3章の16節。第二テモテの3章の16節。御言葉は、聖書は教えて、戒めて、強制と義の訓練に有益だというふうに書いてあります。教えというのは何が正しいかです。戒めというのは何が間違っているかです。強制というのはどうやったら間違っているところから正しいところに戻ることができるかです。義の訓練というのはどのようにして正しいところに留まり続けることができるかということです。だから御言葉はそれに有益だって。だつまりその御言葉がないと、私たちその御言葉の教えを自分の中に、自分の首に結びつけて自分の心に留めていないと、誘惑には決して勝てないということです。御言葉について知識があっても、御言葉を知っててもということです。知恵がないと、つまり御言葉が自分の信仰と結びついていないと、 またこの学んでいる、この知識として学んでいる御言葉が私を守るというその知恵がないと誘惑には勝てないんですよ。コロサイの2章23節。コロサイの2章の23節。このルールとか、立法とかそういうものですけど、そのようなものはすべて用いれば滅びるものについてであって、人間の戒めと教えによるものです。ごめんなさい。そのようなものは人間の好き勝手な礼拝とか、謙遜とか、または肉体の苦行などのゆえに賢いもののように見えますが、肉の欲しいままな欲望に対しては何の効き目もないのです。だからどんなにその御言葉としてその聖書について知識があったとしても、それに生きないのであれば、従わないのであれば、自分の考えの指針にしないのであれば、私のこの、望む肉の欲しいままな欲望に対しては何の効き目もないって。でもこの神の言葉を聞いて自分の考えの指針として自分のその励ましとして神が私のことを愛しておられて私に必要な力も与えてくださるって求めたら与えてくださるって理解も力も何もかもそして私をお助けください私を憐れんでください一言一言そうやって祈って神に求めていくのであれば神は私たちにどんなその誘惑にも打ち勝つことのできる力を与えてくださるんですよ御言葉の知恵というのは、神に従う動機、神を愛する心ですよ。どんなに、じゃあローマの16章の17節と18節に何が書いてありますかとかってパーって言えたとしても。聖書に66巻ありますよねって、創世記から黙示録まで、じゃあ全部言ってみてくださいとか、全部それが言えたとしても。御言葉によって養われて、神の愛を知って、神のその許しを体験して、神をその愛するということがなければ、それは何の意味もないんですよ。どんなに聖書に何か書いてあることを知ったとしても、そこに信仰がなかったり、そこに神に期待する思いが全くないのであれば、何の助けにもならないんですよ。御言葉をただのルールとしてだけ捉えているんだったら、誘惑には勝てないですよ。やってはいけない。しなければならない。それでは決してその誘惑には勝てないですよ。御言葉は、私を御言葉に本当に心を向けて思いを向けて、思い巡らすんであれば、御言葉は私をイエス・キリストの愛のうちに留めておくんですよ。神の愛というのがその聖霊によって私に注がれるんですよ。神がこんなにも私のことを愛してくださっているのかって。その神が私にこのことを願っているのかって、聖的に清くあることを願っておられるのかって。だから、神を愛したいから、神を悲しませたくないから、神に従うんですよ。だから、やっちゃはいけません、やらないといけませんじゃないんですよ。神に応答したいかどうかなんですよ。御言葉というのはそういうものですよ。だから御言葉に生きるということは、神の愛を知って、その私を愛してくださる神を愛するというか、愛し返すというか、神を愛するとは神に従うことで、神に従うということは互いに愛し合うことですよ。キリストの皆を信じて。それを追求することを神は願っておられるんですよ。だから御言葉に生きるということは、本当にその神の愛を体験するということですよ。そこに留まっているということですよ。御言葉は私に神が与えてくださった永遠の命を守るんですよ。知識としての御言葉は私にとって何の役にも立たないんですよ。でも本当にその御言葉が、その神が私のことを愛しておられると言ってるから、よし、神は私のことを愛してるのかって、その確信に立って毎日生活するのであれば、このような私のことを愛してくださるのかって、その故に私がその罪を犯したとしても、このイエス・キリストにあって許されてるんだって、その許しを受け取るんだって、神の前にその罪を告白して悔い改めるんだったら、神はその罪を許して、すべての悪から私の悪をその、洗ってくださるって、清めてくださるというふうに書いてあるって。じゃあやってみようって。そうするのであれば私を、イエス・キリストの愛のうちに留めるし、私の永遠の命を、与えられた永遠の命を、御言葉を守るんですよ。25節から29節。彼女の美しさを心に慕うな。そのまぶたに捕らえられるな。遊女は一塊のパンで買えるが、人妻は たとえ命を漁るからだ。人は火を懐にかき込んで、その着物が焼けないであろうか。また人が熱い火を踏んで、その足が焼けないであろうか。隣人の妻と貫通する者はこれと同じこと。その女に触れた者は誰でも罰を免れない。だから不貞とか不倫の代償ですよ。だから警告としては25節にその代償を払わなくても済むようにしなさいって。彼女の美しさをその心に慕うんじゃなくて、御言葉を心に結びつけなさいって。そのまぶたに捉えられるなって。まずはその言葉が、甘い言葉が入ってくるわけじゃないですか。そしてその自分の目で罪を犯して、そしてその目と目があって捉えられるんですよ。だから目の前の満足だけを追い求めるのは知恵がないことだって。何度も何度もソロモンは言ってるんですよ。もう当たり前のようにその誘惑されるものだから。だからこそ口酸っぱくというか、気をつけなさい、気をつけなさいと言ってるわけです。しかもその人妻は命を漁るって。その代償はあなたの命だって。で、遊女は一塊のパンで買えるというふうに言ってますけど、だから人妻じゃなくて遊女のところに行けじゃないですよ、もちろん。当たり前ですよ。聖書はその創世記から最初から一人の夫、一人の妻というのが大原則だから。その原則があるので、その婚前交渉というのは、その罪というふうに言ってるわけですよ。将来の夫に、将来の妻に対してその不倫することになるから。自分のその結婚相手じゃなければ。で、比較の問題ですよ。神が規定する性的な関係の大原則、一人の夫、一人の妻という、それに両者とも、遊女に行くのも、遊女のところに行って入るのも、交わるのも、人妻と不倫するのも、両者ともこの大原則である、その神の正しさを犯すんだけども、だから罪なんだけども、両者の代償の大きさというのは、雲泥の差だって。ソロモンの知恵ですよ。単純素朴で誰でもわかる。火に懐を書き込んだら、着物が燃えますねって。燃えない人いますか？熱い火を踏んだら、その足は焼けますねって。そうですね。昨日焼き芋を焼いたんですよ。火が思いのほか強くなって、めっちゃ怖くて、水かけながら焼いてたんですよ。焚き火してたんですよ。怖くて。燃えますよ、その中、少しでも入ってったら。誰でもわかります。ちっちゃい子供でもわかります。ここに近づいたら危ないっていうのは。ある程度その、知性があったらね。本当にちっちゃい子供は無理だけど。誰でもわかります。それと同じように、隣の人の妻と貫通するものは、不倫するものは、また触れるものは、誰でも罰を免れないって。必ず痛い思いをするって。30節から最後。盗人が飢え、自分の飢えを満たすために盗んだとしたら、人々はそのものを下げすまないだろうか。もし捕まえられたなら、彼は7倍を償い、自分の家の財産をことごとく与えなければならない。女と貫通する者は死慮に欠けている。これを行う者は自分自身を滅ぼす。彼は傷と恥辱等を受けて、そのそしりを消し去ることができない。嫉妬がその夫を激しく憤らせて、夫が復讐するとき彼を容赦しないからだ。彼はどんな償いものも受け付けず、多くの贈り物をしても彼は和らがない。不倫をすると不名誉をもたらすって、自分の上を満たすために盗人はその蔑まれてしまうって、その盗んでしまったら。捕まえられたら、その償いの代償は大きいって、7倍払うことになるし、自分の家の財産をことごとく与えることにもなるって。である意味、その不倫であったり、その性的な不道徳、伴侶以外の人と性的な関係を持つことは、その盗むことですよ。物じゃなくて人をね。だから、この盗人と並べて書いてあります。第一テサロニケの4章。3節から6節。神の御心はあなた方が清くなることです。あなた方が不貧困を避け、各自分けまえて自分の体を清くまた尊く保ち、神を知らない異邦人のように情欲に溺れず、またこのようなことで兄弟を踏みつけたり、 欺いたりしないことです。なぜなら、主はこれらすべてのことについて正しく裁かれるからです。これは私たちが前もってあなた方に話し、厳しく警告しておいたところです。だからソロモンだけじゃないんですよ。パウロも同じように厳しく警告してるんですよ。気をつけなさいって。女と貫通する者は、不倫する者は、治療に欠けてるって。これを行うと自分自身を滅ぼし、傷と恥辱を受けて、そのそしりを消し去ることができないって。だから必ず痛い思いをするから、しかも命を漁るほどの、命の代償を払わんといけないほどの大きな傷になるから、避けなさいというふうにソロモンは言っています。誰の声を聞くかは、私たちの選択のところですよ。今の世の中はそんなことないと言いますよ。声高らかに。でも聖書は、また、神はこのように言ってるんですよ。7章。最初から、初めに言ったように、7章はこの、性的な清さを求めるということに関して続けて言っています。なので、一つ一つ止まって説明はしませんが、読みながら、補足をしていきます。必要なところで。7章、1節。我が子よ、私の言葉を守り、私の命令をあなたのうちに蓄えよ。私の命令を守って生きよ。その教えをあなたの瞳のように守れ。それをあなたの指に結び、あなたの心の板に書き記せ。知恵に向かって、あなたは私の姉妹だと言い、悟りを身内のものと呼べ。ここでも同じように、御言葉によってあなたを守られるって。だから御言葉があるから、見知らぬ女や、不貞の女から、また男から守られるんだって。だからこの御言葉を守りなさいと。だからどれだけ神を愛するかなんですよ。御言葉によって、神の愛を知って、神の許しを知って、どれだけ私が神に従いたいという思いが、その神との関係の中で与えられるかなんですよ。だからそんな、その不貞は犯しませんよとか。こんな人妻をね、不倫したり、人の夫を取ったりするようなことはしませんよって。まあ、そうかもしれないですよ。でも、今話しているのは私たちのその特に適用できるのは、どれだけ神を愛するかってことですよ。神に従うときに。どのようなその動機で従っているかですよ。神に、その御言葉に思いを向けて、その従っているのであれば、私たちは、その数々の罪から守られるんですよ。その罪を犯さなくて済むんですよ。後世、それはあなたを他人の妻から守り、言葉の滑らかな見知らぬ女から守るためだと。だから、御言葉というのを、御言葉をしっかりと握っていなさいと。心の板に書き記しなさいというふうに、ソロモンは進めています。6節。私が私の家の窓の格子窓から見下ろして、わきまえのない者たちを見ていると、若者のうちに死女に欠けた一人の若い者のいるのを認めた。彼は女の家へ曲がり角に近い通りを過ぎ行き、女の家の方に歩いていった。それは黄昏の日の沈む頃、夜が更ける暗闇の頃だった。で、この資料に欠けてる若者。彼が、その、不倫を犯すまでに至るんですけども、この道っていうのは。この、7章にはね。でもまずは、この資料に欠けてるものは、自分で自分を、誘惑してるんですよ。悪から遠ざかる必要がありますよ。自分の方からその女の家の曲がり角の近い通りを過ぎ行こうとしてるんです。女の家の方に歩いていくんですよ。逃げるんじゃなくて、避けるんではなくて。しかも夜が更けて暗闇の頃。人の目から避けられるような時。でも必ず誰かが見てるんですよ。ソロモンは見てたんですよ。もちろん神も見てるんですよ。だからその誘惑に遭う時っていうのは、まず自分自身がその危ないところに足を進めていくんですよ。自分の欲が、その自分を誘惑するんですよ。 十節。すると、遊女の装いをした心にたくまり、たくらみのある女が彼を迎えた。この女は騒がしくて御しにくく、その足は自分の家にとどまらず。ある時は通りに、ある時は市場にあり、あるいはあちこちの街角に立って待ち伏せる。この女は彼を捕まえて口づけし、臆面もなく彼に言う。和解の生贄を捧げて、今日私の誓願を果たしました。それで私はあなたに会いに出てきたのです。あなたを探して、やっとあなたを見つけました。私は長い椅子に敷物を敷き、綾織のエジプトの雨布を敷き、もつ薬アロエ、日系で私の床を匂わせました。さあ私たちは朝になるまで愛に酔いつぶれ、愛撫し合って楽しみましょう。夫は家にいません。遠くへ旅に出ていますから。金の袋を持って出ました。満月になる時までは帰ってきません。今度は、その自分からその危ないところに進めていって、そして今度はその女性に誘惑を受けるわけです。ある意味、その、この6節から、まあ、9節、まあ、もしくは7節から9節までに、自分自身が誘惑されるところに行かなければよかったんですよ。けど自分自身が行っちゃったから。今度は、この10節から今読んだ20節までのことですけど、別に、その、自分自身が人を誘ってないように思えてたとしても、他の人にはどう映るかということを、正確に考えている必要がありますよ。で、自分が誘惑されるのはある程度というか、仕方がないというか、まあ、それに戦うんですけど、必要はあるんだけども、人を誘惑するということからは自分の身を避けることはできますよ。人を誘惑しないように。どのような服装にするのか、どのような言葉遣い、どのようなその距離感、教会の中でもそうですよ。教会は安全だとか言って思わない方がいいですよ。もうできることならね、できることならとか神に私たち願ってますけど、たくさんの人たちが教会に来るようにって。若い人たちも来るかもしれないし、未婚の人たちも来るかもしれないし。その時に私たちが、その、教えないといけないんですよ。このようなことを。で、教会だったとしても、男性と女性が、その、二人きりになるようなシチュエーションを作っちゃまずいですよ。結婚してても結婚してなくても。それは知恵がないんですよ。自分たちからその誘惑されるような、また誘惑するような状況を作ってしまうことになるから。このような状況になり得るということを教会の中でも、そのようなことを、意識している必要がありますよ。ありがたいことに、たくさんはいないです。私もでも知ってる人はいます。この男女関係で、失敗した人はゼロじゃないです。だから私たちもその教会だからといって大丈夫とは言い切れないんですよ。だからその常に気をつけている必要はあります。また、その教会だからといってその一緒にここに書いてあることがわかんないんだけどとか一緒に祈ってほしいとかそういう時も気をつける必要があります。特に男性と女性で祈ったりするときには自分の心の内をその話したりするときにはあまりその一対一でやるのは、あまりとか、決して賢いことじゃないんですよ。だから男性であれば、私のところに来てほしいし、女性であれば、福子さんと一緒に祈ってほしいし。で、私と、その女性と祈ることになるんだったら、福子さんとも、その、アカウンタビリティで、いつこうやって祈るんだよって、その、電話でこうやって祈りますとか、そのことを全部話してる必要があります、私も。みんなも。本当にその教会のフェロシップの中で、特にその同性同士で一緒に分かち合ったり、そして一緒に祈り合ったりするような、その信仰の友が必要ですよ。それを祈って求める必要がありますよ。いや、いないからとかって言って、そのひっついてしまうんであれば、そして罪を犯してしまうんだったら元も子もないですよ。本当にその私たち、自分のためにも、お互いのためにも、いろんなその人たちが教会に来るようになるときに、なるまでに、この祈りを、その神に求めていきたいですよ。どうか各世代の人たちが与えられて、男性にも女性にもそれぞれ信仰の友を与えてくださいって。教会に来てなんかマッチングみたいな、そんな話じゃないから。本当にその御言葉を学んで、そのお互いの容姿とか、お互いの見た目とか、そういうのでその好き嫌いとかじゃないじゃないですか。私たちが見れるのは、どこまで、どこだけ神を愛していて、 どれだけその神に従おうとしているかという、そこを見てほしいわけじゃないですか。本当に私たちも、教会として、また個人としても、気をつける必要があります。21節から。女は口説き続けて彼を惑わし、へつらいの唇で彼を誘う。彼はほふり場に惹かれる牛のように、愚か者を懲らしめるための足かせのように。直ちに女に付き従い、ついには矢が肝を射通し、鳥が罠に飛び込むように自分の命がかかっているのを知らない。子供らよ、今私に聞き従い、私の言うことに心を止めよ。あなたの心は自分の道に迷い込んではならない。その通り道に迷ってはならない。彼女は多くの者を切り倒した。彼女に殺された者は数えきれない。彼女の家は黄泉への道、死の部屋に下っていく。神を試してはならないじゃん。別にこれで痛い思いしないし、とか。あとで、この女性が言ってるみたいに14節で、和解の生贄を捧げて今日私の誓願を果たしましたって、ちょっと宗教っぽいことも言ってるんですよ。あとでごめんなさいしましょう、みたいな。そんな愚かなことをしてはならないですよ。神に、悔い改めることを前提に罪を犯すってこと。ローマにも書いてあるじゃないですか。私たちのその罪のあるところに神の恵みが増し加えられたって。じゃあそしたら私たちは一生懸命その罪を犯そうではありませんかって。そうはならないでしょうって。神は私たちの罪を許すんですよ。イエス・キリストの贖いによって。でもそれは私たちが悪を増し加えるためじゃないですよ。私たちが悪を増し加えて神が許してくださったって、さらに神が恵み深くあられたとか、そのためじゃないんですよ。私たちが罪から離れて、神が願っておられるように、性的に清くあって、そしてその神の愛に応答して正しく歩むことを願っておられるからじゃないですか。ご自分の私たちに対する愛を示して、その愛に応答できるようにしてくださってるんですよ。御言葉を日々聞き続けることができますように。御言葉が私たちを数々の誘惑から守ります。神がどれほど私のことを愛しておられるのか。どれほどの犠牲をもって私を許してくださったのか。神が許してくださったということが分かれば、神を愛するということを私たち始めるんです。数字の3にはまっちゃダメですよ。これやっちゃいけない、あれやっちゃいけないって。そればっかり考えたら、本当にそのやっちゃいけないことばっかり考えることになります。御言葉を思い巡らすということは、これをしなきゃ、あれをしなきゃっていうところに囚われるということではなくて、御言葉を思い巡らすと、神に応答する、神に従う理由が与えられるんですよ。御言葉に具体的に生きるということは、毎日の生活の中で神の愛を思い巡らすことです。神の許しを体験し続けることです。そして聖霊が私の心にその御言葉を書きつけてくださって、神の愛や神の恵みや神の憐れみを、そしてその中に留まるということを、それが御言葉に生きるということです。そして神への私たちの愛が私たちを罪への誘惑から守りますように。そして日々知恵に、また御言葉に生きていくことができますように祈ります。天のお父さん、あなたの御言葉を毎日聞かせてください。聖書を開けますように。心を開いてください。あなたに目を向けさせてください。耳を傾けさせてください。お願いします。あなたの御言葉が私を数々の誘惑から遠ざけ、守ることを学びました。性的なことも含めて、あなたの御言葉がなければ、あなたを愛すること、あなたが喜ばれることを追求することなしに、私が罪への誘惑から勝利を得ることができないということ、そのまま教えています。あなたの御言葉によって教えてくれています。どうぞそのことを覚えていられますように、自分の力で距離感とか、自分のなんかその言い訳とか、いろんなことでその自分を正当化しようとするんじゃなくて、自分なりの対処法を編み出そうと、生み出そうとするんじゃなくて、もうここでソロモンが言ってるように、あなたの言葉を思い巡らし、あなたの教えを守り、その御言葉にとどまることを 求めていけますように。あなたの愛のうちに留まることを求めていけますように。そうすれば、知恵を持ってあなたの言葉に生きることができます。どうぞ私の毎日をそのようにしてください。今週一週間、知恵によって、またあなたの御言葉によって生きることができますように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。